遠藤博夢のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤博夢です。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤博夢が、マジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をする番組です。はい、9月に入りましたけど、まだちょっとセミ鳴いてますね。なんか少しだけ聞こえてくるみたいに、あの前なんだろう、夏の真夏のあれほどの合唱ではないですけど、まだちょいちょい生き残ってるあのセミがいる中ですが、でもまあ涼しくなってきましたね。ちょっと昼間の方でもまあ上着はいらないかなぐらいだとは思うんですけど、まあ真夏に比べたらもう30度切ってんのかなぐらいの涼しい時になってきましたが、まあどうですか、まあ雨降った分かなっていうのもありますよね。割とやっぱり今年の8月っていうんですか、猛暑日もあったっていう話ではあるんですけど、なんか雨が降ったりとかで涼しくなったのかなっていう、まあなんかいつもよりてか例年よりっていうんですかね、なんか涼しかった気はするんですよね、夏も夏で。まあなんだろう、証拠にっていうか僕思ったのは、あの歩いてる時に木陰、木の陰通るじゃないですか、そこはすごい涼しいんですよ、やっぱりその夏の日でも。だから気温はやっぱりそうでもなかったのかなみたいなってちょっと思ってたんです。もう本当にその暑い原因はその太陽だけなんじゃないかみたいな、日当たりみたいなだけなんじゃないかなってちょっと思ってたりしました。まあ9月入ってあのクーラーつける回数とかも減るので、あの電気代とかをね節約できるんじゃないかなと思いますので、とか言いつつ最近弟がつけるんですよね、部屋のエアコンを。それであの寝るんで、しかもそのまま朝までつけっぱなしで寝るんで、あんまり電気代節約できてないのかなって僕の家は思うんですけど、まあこれからねそれこそもっともっと 使う回数減ってくると思うので、お互い電気代節約していきましょう。それでは番組の方始めていこうと思います。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。
ラディキャスネット、
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。最近ですね、マジック・ザ・ギャザリングのデッキを考えるのが楽しくてしょうがないんですよまあ最初はそので、一つ僕が今持ってる一つのデッキをちょっとこう改造してみようかなっていうところから始まったんですけど、いやこれ割くスペースねえなみたいな代わりになるっていうか、その変えたいカード、既存の今のデッキの中で変えたいカードがなくてっていうことで、じゃあ新しく作っちゃえばいいじゃないかとこれ専用のっていうところから始まって、新しいデッキをもう一個組もうかなって思ったんですよ。でこういうところがカードゲームの魅力なんじゃないかってその時ちょっと思ったんですね。やっぱりそのカードゲームなんで、対戦をするためにはそういうデッキ、まあ40枚とか60枚かなの束をまずは用意して、自分でその集めたカードで、でそれを実際に、対戦で使用するというのが循環するんですよ。対戦をしたいからデッキを作る。でデッキが作ると、これ僕の感覚かもしれないんですけど、やっぱりやりたくなるんですよね。まあ遊戯王でも同じです。新しいデッキを組むと、もうそのデッキを試したくて試したくてしょうがないっていう気持ちになるんですね。で対戦するじゃないですか。でまた欠点とかが見つかるとデッキを改造するじゃないですかって、うまいぐらいに循環するんですよ。これいいことだなってちょっと思って、もちろんその分お金ってかかってしまうんですけど、ちゃんとその価値はあるんじゃないかなと思うので、あくまで趣味としてでもいいんですっていいので、一度は触ってみてほしいなと思います。ネットで探せばやっぱりその安く組めるデッキなんかも割と載ってたりはするので、そういうのも参考にしてみるといいんじゃないかなと思います。それでは次元の旅に行きましょう。今回最初の次元はこちらです。メモリア。その次元の人々は過去を大切にしている。過去から学び、それを未来に生かしているという、はい、僕の過去に関連するお話ですね。割と演劇部の 話が多いんですけど、まあ、高校であることには変わりはないんですよ今回の話は。ただ演劇部だけに限らず、ちょっと大きな本当に高校そのものの話をしたいなと思います。何の告知もしてなかったんですけど、9月の1日金曜日と、2日の日曜日、あ、違う、土曜日2日の土曜日に、なんだっけ、そう、曽谷高校で文化祭があったんですね。で、もちろん一番の目的はやっぱりそういうところでも演劇部の劇ってやっぱりやるので、それを見たかったんですけど、まあそれだけじゃつまんないなと思って、一応ぐるっと一周は回ったんですね。で、なんだろうな、ただ演劇部の方も夏休み中に練習があるんですよ、やっぱりその文化祭に向けて。ただ僕それ結構見に行ってたんですね、練習を。で、まあちょいちょい何回かアドバイスもしたりしながら見てたんですけど、なので要は知ってしまっているんですよ中身を。だからなんだろうな、やっぱり本番になって使うステージとかも違うので、本当にその実際のステージになったらどうなるのかなみたいな最終確認だったんですね、ほとんど。なのでちょっとまあぐるっと回る方もメインにしようかなって思ってたんですよ。で、まあ実際にやってみたら、なんだろう、年を取ったからなのかなと思うんですけど、だって卒業したのが3年前かなって思うんですけど、ちょっと後悔したんですよね、回って、てか終わってっていうのかな。やっぱり文化祭でああしたかったこうしたかったってなんとなくふって出てきちゃったんですよ。 1,2 年の時ってやっぱり部活の方に力入れちゃってた頃なんで、あとやっぱり文化祭公演の方にも力入れなきゃいけなかったんで、そっちの方に付きっきりで、まあクラスの方僕あんまりそのやっぱり時って手伝う気はなかったので、そっちってうまい逃げ道にはなったんですね裏話ですけどで、3年の頃は委員会、美化委員会で出し物をするっていうことで、で僕そこの委員長だったんですよ。なのでやっぱりそっちに行くことが多くなっちゃって、クラスの方の手伝いとかも、まあでも言うて大して必要なかったんですけど、なのでそっちの方に結構行っちゃってたんですね。で、つまり準備期間を楽しんでいなかったんですよ。準備期間って遊べるじゃないですか、わかります。特にそのやっぱりもう文化祭をやりたいっていうそういうノリの、まあ、女子とか、まあ、男子もいるんでしょうけど、がその率先してやっていくじゃないですか、準備自らに。それをしない人たちって暇になるから遊び出すんですよ、まあ、ゲームしたりとか携帯いじり出したりとかってあるじゃないですか。なのでそれを僕多分当時やってなかったんですね、ほとんど、まあ、全くやってなかったっていうのはないと思います。遊んだ記憶普通にあるので思いっきり1年の頃かな、遊戯王やった記憶もあるので、そういう準備期間の時に、なので全くやってなかったわけじゃないんですけど、でもやっぱりその時間って少なかったんですよ。で、やっぱりそういう時に遊びたかったなっていう、あと もっと言うならやっぱりその本番当日も何ですか、そういう委員会とか部活の方とかに行くことが多かったんで、休み時間っていうんですか、休憩時間っていうのがほとんどなかったんですね。やっぱそういう時に遊びたいじゃないですか、もう回るとかじゃなくて、ちょっとここに固まってその友達と一緒になんかするみたいな、まあ、特に僕その頃多分遊戯王だったと思うんですけどちょっとそういうことをもうちょっと多くやりたかったなみたいなことを思いました。まあこれ文化祭行ったからっていうだけじゃなくて、ちょうどやっぱりその弟とかもいますし、弟の友達も同年代結構いるので、そこら辺からの話を聞いてもちょっと思ってしまったんですよね。弟の友達一人が準備期間中暇だったからずっとゲームしてたっつっていうのもあったんで、あー俺あんまやんなかったかなみたいな、やってたにはやってたんですけど、でもその時間は少なかったかなっていうことで、ちょっとふっと思い出してしまったわけですよ。この候補層を聞いてるですね、学生さんがいたらぜひとも後悔がない準備期間を楽しんでいただきたいなと思います。以上、メモリアでした。 遠藤博夢のプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。 Never give up。 冒険をしていれば時に失敗はつきもの、ちょっとした失敗談のコーナーです。しかしその失敗を糧として次の冒険へつなげたいと思います。はい、あのですね、この年にしてついに初めてじゃないんだよな初めてって、これ原稿書いた時に初めてだなって思ったらそんなことなかったんですけど、まあちょっと額っていうかそれが違ったんで、規模がちょっと違ったんで、この失敗の話をしようと思います。まあ、ある日ですね、部屋に掃除機をそろそろかけようと思って、もう全然かけてなかったんで、まあそのかける前に物を整理してたんですよ。この辺かけたいからちょっとこの辺のどかしとこうみたいな感じでどかしてたんですよ。でその時に、まあ、一着のあるアニメの柄の T シャツ、過去未開封を見つけたんですね。あれまだ出してねみたいなっていうのを見つけたんですよ。で、あれでもこれ着たことなかったっけなって思って、まあタンスの中見てみるんじゃないですか。まあ案の定ありましたねやっちゃったと思って一応カードとかでやったことあるんですよ。あ、やべえ、これあったじゃんみたいなのはあるんですけど、こういうそれこそ何ですか、アニメの柄の T シャツって普通の T シャツのまあ倍ぐらい値段するじゃないですか。今回のやつ3000円ぐらいしたんですけど、タグがまだ残ってたんで見てみたら、いやー、やっちゃったなと思ってまあ正確にはこれ最近やった話じゃなくて、だから要は多分半年ぐらい前だと思うんですよ、買ったのは。で気づかなくて同じの2着目を買っちゃって、でそれを最近になってってか発見したんですよあー、やっちまったなと。でさ、3000円じゃないですか。カードだったらそれこそほんとまあ多分10円とか20円ぐらいの話ですよ。それがまあ2、3枚買っちゃったみたいな話なんですけど、3000円ですよ。もうそれこそ前の段階のカードで考えればもう何十枚と買えるじゃないですか。っていうのもありますし、まあ、ご飯に換算すればご飯外食で5、6回食べに行けるじゃないですか。まあ、3000円ですから。で、まあ、他のカードも買えますし、3000円あれば僕ら友達とやってるテーブルゲームも多分1個か2個ぐらい、安ければ2個ぐらい買えるんですよ。っていうのを考えた時にですね、もう別のことできたなって思うと絶望しますねああ、もうやっちゃったなと本気で思いました。まあこのアニメ見てる、そのてか柄のアニメは妹も見てるやつなので、妹にあげようかなって思ってるんですけど、まあまず男女の体格差ってあるじゃないですか。でプラス妹とは9個離れてるんですね、年が。今中1なんですけど、まあ早生まれなんで一応その9個離れてるんですね、まだ誕生日来てないんで。でプラス買った時ってやっぱり自分のサイズで買うじゃないですか。で僕が着ても多分これブカブカなんですよ。一着要は持ってるんで着たことあるんで分かるんですけど、ちょっとダボつくみたいなぐらいなんですけど、まあブカブカでしょうね妹来たらとかまあ思いつつ、さすがにしょうがないとは思うので、ただで、まあ、まだこの段階ではプレゼントしてないんですけど、まあ、いつかプレゼントしようかなと思っています。以上、ネバーギブアップのコーナーでした。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、そろそろお別れのお時間になってまいりました。まあ文化祭は来年再来年の話ですかね。やっぱりもうそれこそだって曽谷校があったってことは他のところもやっぱり近いところであると思いますし、まあ仮にこの放送を聞いた時にはもう準備期間が終わってるかもしれないので、まあ来年再来年もしあれば、あと大学とかにもやっぱり文化祭ってあるじゃないですか。そういう時に行かせたらいいんじゃないかなと思います。ぜひね、準備期間バリバリ遊んでください暇な時にです。忙しかったら手伝ってあげてください、ちゃんと僕全然手伝わなかったですけどそれぐらいね、手伝いと遊びと両立できたらいいんじゃないかなと思います。まあ失敗はですね、しょうがないですよ本当に まさかやっちゃうとは思いませんでしたけど、それも T シャツで。カードだったらまだいいんですよ。 T シャツかーと思っちゃってこれはまずいなとね思いますけど、まあ本当にいつかプレゼントしようかなとは思っています。はい、それでは今回の放送もここまでといたしましょう。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。